この木に登りし者呪いあり。人間って壁をすり抜けたりすることができるの知ってました？10の14乗分の1くらいの確率で。なんか細胞を形成している素粒子に透過性があるかららしいんだけど、たまたまこの間テレビで見て知ったんだけど、それを見てもう15年くらい前の出来事を思い出してしまって、あの時の現象はそういうことだったのかなと思って書いてみることにしました。俺は珍相談ってわけじゃないけど、バイクが大好きで、仲間とつるんで土曜の夜に走るのが好きだったんだけど、同時に心霊スポットも大好きだったんです。ある土曜日に有名なトンネルに仲間と行ってみた。そこは入り口付近に桜の木があって、こう書いてある。この木に登りし者呪いあり。この木に登りし者呪いありという意味で、おそらく近所の人がたむろする若者を迷惑に思って刻んだのだろうと推測できるのだけど、ほとんどのやつは怖くて登らない。そんな中、一人だけ上半身裸で木に登って上着を振り回しているやつがいた。そいつが今回の話の主人公、ヨッシーってやつなんだ。ヨッシーは時代遅れの改造バイクに乗ってシンナーを吸引しているような痛いやつで、仲間内では浮いている方だった。みんなヨッシーを無視してトンネルの写真を撮ったりしていた。携帯とかなくてインスタントカメラで撮っていたんだけど、撮影者がおかしなことを言い出した。あれ、フィルムが負けない。3枚くらい撮った後カメラが壊れたらしい。おいおい、霊現象かよ。みんなが騒ぎ出した時、ドサッと暗闇で音がした。
てってってってって、
なんとヨッシーが桜の木から落ちてた。みんなは爆笑して場が和んで、その場はうやむやになって帰宅した。1週間後、カメラの持ち主が厄介な問題を持ち込んできた。3枚撮れたトンネルの写真を現像したら、とんでもないものが写ったという。とりあえず家に呼んで見せてもらったら焦った。トンネルの地面に無数の頭蓋骨が写っていたから。そのトンネルは朝鮮人労働者が何人も死んだという噂があって、出口から差し込む光が2つ映ると言って GORO という雑誌に掲載されてから一躍有名になったトンネルなんだけど、頭蓋骨の山が映った話は聞いたことがない。数千はあろうかという頭蓋骨を見て怯えているところに我が家の電話が鳴った。
事故った、迎えに来てくれないか。
偶然にも一緒にトンネルに行ったやつから。迎えに行く準備をしているとまた電話が鳴った。
ごめん、迎えに来て、事故ってバイクがダメになった。
またまたトンネルに行ったやつから。するともう一度、
バイクが動かない。
なんと3人もトンネルに行ったやつから電話が。この時はまだ恐ろしいとは思っていないから、仕方なく全員迎えに行くことにしたんだけど、最初の電話があったやつのところに向かう途中に今度は俺が事故った。前の日に交換したクラッチワイヤーが切れたんだ。ちょっと不吉なものを感じた。で、改めて家に集合したら、事故ったやつらは皆とても不自然な事故だったという。頭蓋骨の写真を見せたら全員怯えてた。一人が言った。
おい、事故は偶然じゃないよ、絶対たたりだよ。丸々のババアに見てもらおうぜ。
丸々のババアとは当時有名な霊能者と言われていた人で、お寺に住んでいて なんと悩み事を言わないのに答えだけくれるという噂の人だった。権料は5000円。まあ不気味な写真を処分してもらうだけでもいいかと、代表者3人でババアのところに行ってみることにした。ババアの住む寺は田舎だったけど、人だかりがあってすぐに分かった。2時間くらい待ってようやく寺の中に入れたんだけど、ババアの部屋は相談者で溢れている。驚いたことに、ババアは人がたくさんいるのに相談に答えていた。でも相談者は何も語っていない。何も語っていないのに相談者の関係者の名前を言ったりしている。どうやら離婚の縁切り相談なんかもやっているようだった。周りの人は名前は聞こえるが、いまいち内容は理解できず、プライバシーは守られている。このババア本物か？そう思った時、ババアがこちらを向いて舌打ちをした。
この野郎ども、厄介なもの持ってきやがって、肝試しなんてやるもんじゃないよ。
アシスタントなど一人もいない。アポも取っていない。俺は何も喋っていない。だのにババアは全て見抜いているような口ぶりだった。
いいか、よく聞けよ。今から札書いてやる。それを持って肝試しに行った8人全員で川に行って、ドクロと札を一緒に流せ。絶対後ろ向くなよ。分かったか？
5000円置いてとっとと帰れ。ババアはチラシの裏に変な梵字みたいなのを書いてよこした。俺たちは狐につままれたようにキョトンとしたまま5000円を置いて、一言も喋らないまま寺を出た。
インチキだろ。
でもドクロとか8人とかズバリだったよね。結果としてババアを信じることにするしかなかった。何がどうとんでもないのかも分からず、俺たちは8人を集めて川に出かけるしかなかった。ババアのところに行かなかった5人に経緯を説明した。いいか、絶対振り向くなよ。やばいらしいぞ。あとみんな走るなよ。慌てて転んだら大変だから。
そんな説明をしていると、一人だけ聞いていないやつがいる。
よし、聞いてるのか。振り向いたら大変なことになるらしいぞ。大丈夫か？
ヨッシーは返事をせずヘラヘラしていた。
よし、じゃあ流すぞ。いいか、流したらすぐに回れ右だぞ。振り向くなよ。走るなよ。
俺はそう言ってドクロの写真と梵字を書いたチラシを川に流したんだ。みんなは同時に回れ右をして、ゆっくりとその場を後にした。15歩くらい進んだところでヨッシーがバカをやりだした。
俺は桜の木に登っても平気だったんだよ。呪いなんて怖くね。
そう言って後ろを振り向いている。
ヨッシーやめろ、やばいよ、やめろって。
みんなが静止するのを無視してヨッシーが振り向いている。
え？あれ？あれなんだ？あ？
ヨッシーが黙り込んでしまった。
ヨッシー？ヨッシー？どうしたヨッシー？
みんなは歩みを止めない。ヨッシーはついてこない。
うわあ！
と誰かが走り出した。つられて全員走り出した。
うわあ！
駐車場に着いたがヨッシーがいない。
おい、ヨッシーは？ヨッシーどうしたんだよ？
日が沈み始めて、辺りは暗くなりだしている。 誰も怖くてヨッシーを探しに行けない。
俺明日早いからお先に。
一人また一人と消えていって、俺とカメラの持ち主だけになってしまった。
どうする？探しに行くか。
正直怖い。無理。
あいつ何を見たんだ？
俺たちは慎重に話し合い、あと30分待ってヨッシーが帰ってこない場合は帰ることにした。約束を破ったヨッシーが悪いというのが大義名分で、ババアの振り向くと大変なことになるという言葉がどうしてもヨッシーを探す気分になれなかった。30分してもヨッシーは帰ってこなかった。俺たちは仕方なく帰ったんだ。翌日の昼休み、職場からヨッシーの家に電話をした。意外にもヨッシーはすぐに出た。
ヨッシー、昨日ごめん。大丈夫だったのか？
何が？
何がって、昨日どうやって帰ったんだよ。
どうやって？
バイクでだよ。
いや、それはわかるけど。まるで会話が噛み合わない。仕方なく仕事が終わってからカメラの持ち主のやつと二人でヨッシーの家に行ってみた。
ヨッシー、昨日あれからどうしたんだよ。心配したんだぞ。
俺さ、
ヨッシー、お前なんかおかしいぞ。シンナー吸ってんのか？ヨッシー、昨日何か見たんだな。何を見たんだ、ヨッシー。
僕なんも見てない。見てないよ。見てないもん。
この日からヨッシーは地上を見たくなってしまった。シンナーのせいかもしれないけれども、自分のことを僕とか言い出したり、よだれを垂らしたりしたりして俺たちを困らせた。話にならないので帰ることにして玄関を出るとバイクが目に留まった。来た時はシートがかけてあったけど、風でシートがめくれていたからだ。
これなんだよ。
ヨッシーのバイクは傷だらけで、ライトとすべてのウィンカーが割れていた。ところどころに枯れ枝がついていて、ミラーがあらぬ方向に折れ曲がっている。どこをどう走ったらこんなことになるんだろう。ヨッシーだって無傷でいられるはずがない。
ヨッシー、おい、ヨッシー、お前。
ヨッシーは地方のように叫ぶだけで答えなかった。しばらくしてヨッシーは仕事を辞めて精神科に通うようになったんだ。日常生活は支障がないけれど、バイクには乗れなくなった。俺はやはりあの日のことが関係しているような気がして、ババアのところに行って解決法を聞こうと思ったけれど、できなかった。約束を破った負い目があったから。いつの間にかヨッシーのことは仲間内でタブーになっていって疎遠になった。そんなある日、不思議な噂を耳にした。四次元の木の噂だ。ある山奥にあるその木は厳重にフェンスで仕切ってあり、入れないようになっている。管理している S 氏に問い合わせたら存在を否定される木。この木は何の変哲もない樹齢50年くらいの木らしいのだけど、なんと四次元の入り口になっているという。空き缶や石を投げつけると消えるという。消えた空き缶や石はどこにも見当たらない。つまりこの世に存在しなくなる。 もともとは山菜採りの老夫婦の旦那が奥さんの目の前で消えたというのが噂の始まりだった。噂が広がった後は大変で、珍相談は集まるし、子供が消えたとか騒ぎになるし、でも四次元の木に行ったことのある珍相談の友達に聞いた話では、何を投げつけても消えることはなかったって。その友達は先週も言っていて、フェンスを壊したから今なら入れるって言ってて、刺激を求めていた俺は懲りずに行くことにしたんだ。仲間を集めて出発しようとした時、
僕も行くぞ、僕も僕も僕も、
なんとヨッシー。ヨッシーに教えたのは誰？地方を連れて行ってもお荷物けれど、ヨッシーは俺のバイクにまたがって離れない。
やだやだ、僕も僕も
ヨッシーには誰も連絡をしていないという。どうして知ったのだろう。仕方なく二ケツで連れて行くことにした。珍相談の友達の言った通り、フェンスは壊れていた。四次元の木はすぐに分かった。締め縄がしてあって、酒が置かれていたから。何の変哲もないな。そう言って仲間の一人が木の枝を軽く投げた。
パシ、
枝は虚しく地面に落ちた。
なんだ嘘かよ。
なぜかこの行為を見たヨッシーの落ち着きがなくなった。
ダメだよダメだよ、怒られるよ、あのおじさんに怒られるよ。
ヨッシーは大声で暴れている。山奥とはいえ夜の10時、警察が来ては面倒だ。
ヨッシーうるさいよ、静かにしろよ。もうなんでこんな新庄を連れてきたんだよ、くっそ。
俺は連れてきたことを後悔した。ヨッシーを見ると騒ぐ一方で苛立ちが増大してしまった。みんなに悪いような気がして、冗談のつもりである提案をしてみた。
ヨッシーを木に押し付けちまおうか、うるさいから四次元に葬ってやろうか。
軽い冗談だけれど、
おお、いいね、こんなお荷物は四次元に葬っちまおう。どうせ生きていても役に立たないよ、葬っちまおう。
やんややんやの大騒ぎ。ヨッシーコールまで起きてしまっている。
ヨッシーヨッシーヨッシーヨッシ
ー。四次元なんて嘘なんだし、ヨッシーをビビらせておとなしくさせるだけだ。俺もテンションが上がってしまって、ヨッシーの腕を掴んだ。
やだやだやだやだ、おじさんがおじさんが、僕やだよ。
おじさんなどとわけのわからんヨッシーに怒りさえ感じて、腕を力強く掴んだ。反対の腕を友達が掴んだ。引きずるように木に向かって歩いていった。
ヨッシーよっしーよっしーよっし
ー、やだよ。
足をバタバタして抵抗するヨッシー。仲間が懐中電灯をぐるぐる回して雰囲気を盛り上げる。
よっしーよっしーよっしーよっし
ー。もはや後には引けない。四次元の木にあと一歩のところまで来たとき、友達に目くばせをして力強くヨッシーを木に押し付けた。ふっと軽くなったような気がした瞬間、懐中電灯が消えて真っ暗になった。何かにつまずいて転んでしまった。
いった、おい消すなよこら。
消してないよ、消えた。懐中電灯を叩く音が数回した後、ふっと明かりがついた。
あれ？
ヨシは？いない。真ん中にいるはずのヨッシーがいない。反対の腕を掴んでいた友達もなぜか転んでいてキョトンとしている。いないわけないだろう。あいついたずらしてんだよ。おヨッシー、ふざけんなよ、出てこいよ。明かりがつくまでは数秒、ヨッシーはその間に茂みに隠れているに違いない。俺たちは懸命に探した。おいヨッシー、出てこい。もうやめよ、謝るよ、出てきて。悪かった、ヨッシー、ごめん、頼む、出てきて。俺たちは青くなった。ヨッシーは悪ふざけをしてその辺の崖から転落したのかもしれない。お前があんなアホ連れてくるから悪いんだぞ。俺は後悔した。ヨッシーはマジで大怪我、いや死んだかもしれない。やばい、やばい。うん、俺の責任だ。とりあえずヨッシーの家に行ってお母さんに説明しよう。それから警察に届けよう。俺の責任だ。俺たちは急いでヨッシーの家に帰った。山道を15分、バイクで1時間、ヨッシーの家に到着した。おばちゃん、おばちゃん、ヨッシーが大変なことに、ごめんなさい。ヨッシーの母ちゃんは俺たちの勢いにびっくりしたようだが、直後にとんでもないことを言った。どうしたの、こんな遅くに。ヨシヒコならさっき押し入れから落ちたみたいで、うううなってるよ、2階で。え？なんだって。俺たちは訳が分からず2階に行った。そこには紛れもなくヨッシーがいた。おい、ヨッシー、ヨッシー、お前どうやって帰ったんだ。え？ヨッシーはなぜか全裸だった。体中に傷があってよだれをだらだらと垂らしている。おじさんがね、僕のね。お前知らないぞ、おじさん怒ってたぞ。ヨッシー、おじさんって誰なんだよ。え？おじさんって、頼むよ、答えろよ。俺はなぜか半泣きになってヨッシーを揺さぶった。ヨッシーは答えない。お母さんの話を聞くと、1時間くらい前に2階でドスンドスンと大きな音がして見に行くと、ヨッシーが全裸でヘラヘラ笑っていたという。1時間前ってヨッシーが消えた頃じゃないか。この子もうダメなのかな。みんな友達でいてあげてね。俺たちは何も言えなかった。翌日の日曜日の昼間に俺たちはもう一度4次元の木に行ってみた。何か手がかりがあるかもしれない。4次元の木の周りには何もない。すると一人が何かを発見して叫んだ。おい、あれを見ろよ。指を指した場所は空だった。4次元の木の頂上付近、30メートルくらいの場所に服が絡みついている。あれ、ヨッシーの服だろうが。間違いない、昨日ヨッシーが着ていた服だ。一体どういうことだろう。俺たちはいくら考えてもわからなかった。ヨッシーは4次元に迷い込んだのか。おじさんとは誰だろうか。いくら考えてもわからなかった。 あれから15年、ヨッシーは通院では済まなくなって、今は面会不可な場所にいる。俺たちあの時は犯罪者になった気分だったけど、10の14乗分の1くらいの確率で木だって通り抜けられるんだよね。だから偶然じゃなく必然だったんだ。そう自分に言い聞かせているんだ。以上、この木に登りし者呪いありという題名のお話でございました。